皆さん、おはようございます。先週の金曜日29日に政府が重要法案として掲げていた働き方改革法案が成立しました。労働者、働く者の個人の働きやすさや、この仕事のやりがいを高めること、すなわち働く者のモチベーション、動機を高めることを通して、今後の日本の経済の生産性やこの成長力を高めることがこの法案の目的だそうです。また従来の労働法では、働いた時間に対してこの報酬を得るということが基本だったために、長く働けばそれだけたくさん給料をもらえるということで、残業時間が多くなり、長時間労働による過労死やさまざまな社会問題が指摘されていました。今後は残業時間の上限規制や、そして労働者がきちんと休日を年間に取得することが、この法令によって徹底されていくと思います。労働者の健康を守りやすくすることも、この法令が期待しているところであります。働き方改革により、欧米並みに生産性を向上させて、日本の経済が継続して成長できるようになることを、この働き方改革法案が目指しているようです。労働現場における生産性とか、そして成長、またはこのモチベーション等は、私たちの信仰生活にあまり関連がないように聞こえます。しかし、コリント人の手紙第2の8章7節から15節で、神が与えられている恵みを無駄に受けることがないように、そしてその恵みの技を惜しみなく他の人々と分かち合うために、キリスト者として良い実を結んでいくという、この生産性、また霊的にキリストの弟子として成長していく、そのためのモチベーション、この動機を考える必要がある。使徒パウルは今朝の箇所で教えています。どのようにすれば、それぞれの信仰生活において神の恵みがあふれるようになるかを考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き、導いてくださり、ありがとうございます。主よ、あなたが誰よりも私たち一人一人の霊的な必要をよくご存知です。どうぞ今朝も、あなたがそれぞれの必要に合わせて、あなたの霊的な糧を、御言葉の糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、今朝新約聖書、先週に続いてコリント人の手紙第2の8章7節から15節を見てまいります。お開きください。もう一度7節8節をお読みいたします。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にも、あらゆる熱心にも、私たちからあなた方が受けた愛にもあふれています。そのようにこの恵みの技にもあふれるようになってください。私は命令として言っているのではありません。ただ他の人々の熱心さを伝えることで、あなた方の愛が本物であることを確かめようとしているのです。使徒パウロの書簡の中で、ローマ書の15章、そしてコリント人の手紙第1の16章、 コリント人の手紙の第2の今朝のこの8章、そして9章の箇所で、エルサレムの教会のための献金についてパウロは記しています。旧約聖書の時代から伝統的にイスラエルの民は、貧困の中で助けが必要な同胞のユダヤ人のヤモメや、また孤児だけではなくて、同じ地域に住む居留者、すなわち異邦人、外国人のためにも経済的支援ができるように、この普段の生活の中から蓄えておくことが旧約聖書で命じられていました。初代教会の時代にエルサレムの周辺で飢饉が起きました。そのためパウロが宣教して開拓した異邦人の集まる地域の教会、特にマケドニアの教会、そしてこのコリントの教会においてもエルサレムの教会の人々を支援するためのこの募金を募っていました。コリント人の手紙の第1の16章の一節をお読みします。さて生徒たちのための献金についてはガラティアの祝福会に命じた通りあなた方も行いなさい。そしてコリント人の手紙第2の8章1節から4節にはパウロによるエルサレムの教会を支援するための献金アピールに応えたマケドニア地方の諸教会が貧しさの中にあっても惜しみなく自主的に捧げたことが模範として記されています。8章の1節から4節を読みします。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て惜しみなく施す富となりました。私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じてまた力以上に捧げ生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。そして私たちの期待以上に4節までですね。4節、このような背景の中で8章の7節から15節でパウロはコリント教会の信徒たちに対してもエルサレムの信徒たちを経済的に支援することを動機づけています。それはパウロから命じられて強制的にまたはいやいやながら義務感から捧げるのではなくて神から恵みを受けたものとして心から喜んで自主的に捧げることができるようにコリントの人たちの動機を励ますためにパウロはこの書簡を記しています。中心聖句であるこの8章の7節でパウロは彼らの主イエスにある信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、そして愛をモチベーションとして動機として卓越した恵みの技を自ら進んで行えるようにと進めています。それらは現代の私たちにとっても礼拝で捧げる献金への心構えと動機を確認するための大切な教えです。皆さんは今朝のこの第二礼拝でどのような心構え、どのようなモチベーションで献金を捧げたでしょうか。私たちの神への信仰と愛は本物だったと言えるでしょうか。よく目を閉じて考えてみます。今朝私はもう献金を捧げました。これを私は神への愛の感謝と信仰の表れとして捧げたでしょうか。もし今朝捧げた、今捧げた献金が神への愛が足りないと思う方、まだチャンスがあります。第三礼拝に来て捧げることもできる。今月は奇数月ですから、聖餐の後に慈愛献金もあります。2度目3度目のチャンスがあります。続く8章の9節を読みします。あなた方は私たち主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。 私たち罪人を救うためにご自身を無にしてくださった、空にして捧げてくださった、主イエスキリストの模範がここに記されています。主イエスご自身が十字架で私たち罪人を救うために死んでくださったことを通して、卓越した神の恵みの技をご自身が表してくださいました。神の御子でありありながら人の子としてこの世に生まれてきてくださった、このキリストの受肉という、人の子として、神が人の子として生まれてきてくださったことについて、パウロはフィリピ人の手紙2章で次のように教えています。フィリピ人の手紙の2章6節から8節にします。キリストは神の御姿であるのに、神としての在り方を捨てらないとは考えず、ご自身を虚しくしてしもべの姿となり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。キリスト者の逆説がここにも明確に表されています。私たちキリスト者は貧しさの中にあっても、惜しみなく信仰を持って捧げることを通して、神の恵みの技に富むものとして変えられていきます。私たちはキリストの貧しさによって富むものと変えられました。罪のゆえに死の滅びの道を歩んでいたものが、キリストが私たちのためにご自身を十字架で捧げてくださったことを通して、永遠の命をいただき、神の栄光を表すものとして変えられているからです。主イエスの恵みの技を思い巡らすとき、私たちは心から喜んで感謝を持って、そして自ら自主的に捧げることができます。今朝の聖餐の時にも、ぜひ贖いの十字架の上に神の恵みが満ち溢れていることを確認していきたいと思います。続く10節から15節をお読みいたします。この献金のことについて私の意見を述べましょう。それがあなた方の益になるからです。あなた方は献金を実行することだけではなく、その志を持つことも昨年から始めて他に先んじていました。ですから今それをやり遂げなさい。喜んでしようと思った通りに、持っているものでやり遂げてください。喜んでする思いがあるなら、持っていないものに応じてではなく、持っているものに応じて受け入れられるのです。私は他の人々には楽をさせ、あなた方には苦労させようとしているのではなく、むしろ平等になるように図っています。今あなた方のゆとりが彼らの不足を補うことは、いずれ彼らのゆとりがあなたの不足を補うことになり、そのようにして平等になるのです。たくさん集めた人にも余ることはなく、少しだけ集めた人にも足りないことはなかったと書いてある通りです。パウロにとって、献金を捧げることを命令して異邦人の諸教会から義務的に、または強制的に集めるよりも、彼らのこの動機、モチベーションを高めて喜んで捧げる志を確認して、彼らが自由に、そして心から捧げることができるようになる方が、献金に関してはずっと生産性を高めることができる、彼らが良いキリスト者として身を結ぶことができることを確信していました。ですから、あくまでもパウロの意見として献金のことを進めています。心から自由に捧げるものは、神は喜んでくださることを、パウロはこの次の9章の7節で次のように教えています。9章の7節、一人一人嫌々ながらではなく、強いられでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。この御言葉は、この久留米キリスト教会の教会員である方は、月定献金の封筒が配られています。その月定献金の封筒に印刷されている御言葉です。また今朝の司会者が祈りの時に、この箇所を献金の感謝祈祷として引用しました。教会に の献金において、牧師はめったに講談からお話ししません。そこにここに理由があるんですね。牧師が日曜日この講談から皆さんに向かって、もっと献金をしてくださいもっと捧げてください、毎週言ってたらどうでしょうか。嫌になりますよね。でも牧師があれだけ言ってんだから、かわいそうだから捧げてやる、そんな献金はいりません私たちの教会によって自主性、また自由な教会であるということを大切にしているのはここにあります。パウロが信徒たちを、コリントの教会信徒たちを動機づけてと同じように、私たちは神のあふれるばかりの恵みの技に感謝して自主的に捧げていく。これは献金に限らないことです。私たちが教会でそれぞれになお働きにあっても、教会の清掃にあっても、教会がしろと言ってるからする、そんなことは一つもあってはならないと思います。自主的に神の恵みを受けた者として、救いを受けた者として感謝を表すために、神への愛を表すために喜んで捧げる、それが私たちのモチベーション、動機です。ですからこの教会は信徒一人一人が自由に神に仕えていくこと、捧げていくことを自主性を大切にしています。神の御業を感謝し捧げる感謝献金にあっても、それぞれの奉仕の中にあっても、態度や動機が神から問われています。自主的に喜んで信仰、言葉、知識、熱心さと、そして愛を持って捧げること、仕えることが私たちに期待されています。パウロが8章の13節と14節で約束しているように、信仰経済共同体の経済においては神の恵みの配分はいつも平等です。神の経済においてはいつも平等です。貧しい者も富んでいる者も平等である、聖書を教えています。飢饉のために困窮していたエルサレムの教会の人々を支援するために、マケドニアやコリントの諸教会から捧げられた献金は、将来今度は異邦人の教会が必要を覚えた際には必ず戻ってくることが期待できたからです。先月大阪で、大阪北部で地震がありました。この被災地に2年前に起きた熊本地震の被災地よりすぐに救援物資が届いたそうです。そして九州から関西に向けて災害ボランティアの人たちが集まったこともニュースで知らされていました。私たちの人間社会のこの相互共済の精神以上に、主にある兄弟姉妹の信仰と愛によって、それぞれが自主的に喜んで助け合う、捧げ合っていくことが可能になります。最後にまとめていきたいと思います。冒頭で政府が法案を成立させたこの働き方改革について触れました。何のために、誰のために私は働いているのか、そして今週、明日から職場に向かうときに、本当に私は職場に行って働きがいがあるのか、職場に行くことがもう月曜日朝起きたら楽しくて楽しくてしょうがないっていう人はどれくらいいるでしょうかどっちかというとブルーマンデーだと思いますけど、でも職場に行って今日は働くぞ、家族のために働くぞ、生きがいがあったからこそ、働きがいがあったからこそ生産性が上がっていくわけですよね。10時間も残業しなくても、14時間も残業しなくても、5時間で仕事を済ませて、もっと家族と時間を過ごす、自分のやりたいことをやる、そんな生産性、成長を政府は期待していると思います。キリストの模範に習い、神から与えられているこの恵みを無駄に受けることがなく、そして恵みの技を惜しみなく他の人々に捧げていく、分かち合うためには、キリスト者としてのこの生産性、成長、そして動機がいつも問われているということです。私たちにはキリスト者としてのこの生きがい、または神に仕えていくための働きがいがあるでしょうか。そのことを確認していく必要があると思います。今朝は7月の最初の聖日礼拝ですから、これより聖餐の時を分かち合います。主イエスキリストは私たちを救うために十字架で死んでくださいました。神が与えてくださった このあふれるばかりの恵みをしっかりと心で受けるために、覚えるために、主イエスキリストが命じられた通りにこの聖餐の時を分かち合います。神の救いの技である十字架の贖いを受けた私たちは、自らの罪を告白し悔い改めて、自分の罪に死んで新しくキリストに従う者として変えられていることを決意しました。その決意をもう一度心に思い起こしたいと思います。まだ主イエスキリストを信じていない方にあって、この恵みの福音を喜んで伝えることを通して、神の恵みの技がその方々の世にもさらにあふれるように、共に祈り捧げていきたいと思います。主の晩餐を通して、神が惜しみなく与えてくださる恵みを感謝して受け、信仰を持って、そして知識を持って、熱心に神の恵みを分かち合い、神の愛を表していきたいと思います。さらに神の恵みを卓越したものとして、喜んで自主的に捧げるものと変えられていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝のコリント人の手紙第2の8章で、使徒パウロは私たちに献金を捧げる時の心構えや、またその動機について説いています。主よ、どうぞ私たちがあなたの愛に応え、あなたが私たちを死んだものから生きたものへ救ってくださったことを感謝して、あなたに献金を捧げ、またあなたに時間と労力を捧げていくことができますように、またあなたのあふれるばかりの恵みを私たちの家族や友人にも分かち合っていくことができるように、あなたの福音を伝えていくことができるように助け導いてください。これより7月の聖餐の時に入ります。主よ、どうぞこの聖餐の時を通して、あなたの恵みの確かさをさらに心に留めることができますように、そしてそれぞれがそれぞれの心の内をよく吟味して、この聖餐に備え、あなたに言い表さなくてはならないそれぞれの弱さを、罪を告白し、あなたに清められ許されて、この聖餐に臨むことができますように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、これより待たれる聖餐の時をあなたにお委ねして、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。